はい、今日 の、 ゲストは、先週も予告をしましたが、上村智也さんです。智也さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、渡るさんがかっちりファシリテートしてくれて、ゆうたさんと麦子が横からチクチクチクチクチクチクチクといろいろ質問したりするかもしれません。智也さん、まずは皆さんにこう自己紹介をしていただけますか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕は1990年生まれ、香川県出身で、学生時代は、小学校6年間柔道で、中学校からはレスリングという格闘技をずっとしてまいりました。で、まあ、小さい頃から絵を描くのが好きだったということで、大学卒業後に2年間、民間企業で営業した後、2年弱かな、営業した後、ずっと好きだった絵の方で仕事になればと思い、2015年ぐらいかな、絵描きとして、まあ、活動をスタートしました。それで2016年から年1回パラオに行く機会に恵まれまして、パラオでの体験だったり感動をテーマにしたような絵を今大阪に、用意できましたアトリエで制作に励んでいるところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。智也さんですね、なんか大阪にもいてだいぶ経つのに全然関西弁になってませんねそんなことないですか
いやー、ちょっと緊張してるのかもしれない。
大丈夫です。好きな言葉で表現していただいて大丈夫ですからね。
渡るさんにしっかりせよと言われとるもんですからね、ちゃんとしとかないと
そっか。で、渡るさんは先輩になる、じゃあ後輩になるわけですか。
私の方が後輩です。そんなしっかりせよと言ったことないです
なんか思わず渡るさんは先輩だったかなって思いましたけれども
びっくりしたって言われました。そう、いやいやいや、もう十分智也さんしっかりされてるから自分の方こそなんかファシリテーターなんて仰せつかっちゃったけど、どうしよう、段取ってないぞとあたふたしてます。
珍しく、いやいや、
大人になった気持ちで今日はおりますから、はい。
本当はあの冬に、この冬に遥かの人に初めて来ていただいた時はもう子供の頃からのお話もしていただいて、で、なんか小学校の時に描いてた絵みたいな、まあ、でみんなに漫画みたいな描いて見せてたっていう話で、その頃から何て言うかな、周囲と一緒に楽しむっていうことをこうに、何か智也さんはすごく長けてたの違うかなと思って、絵を描くっていうのはすごく自分の表現の行為で自分が描くんだけど、それをどういうふうにこうみんなで楽しむかっていう、そういうのがなんかもう小さい頃からあって、その楽しさも一緒にこうなんか共有するっていうところが今も続いてるんちゃうかなって、そういうのを前の時に思いました。ということで、渡るさんにバトンタッチ。落ち着きました、渡るさん。さっきなんか手がどうしようみたいなのにちょっと渡るさんに緊張が映ってたんですけどもじゃあこれからは渡るさんと智也さんのトークを龍太さんと麦子がちょっとずついろいろ質問したりするかもしれませんが、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ早速いきましょうか。そう、前回、今年の2月ですかね、そう、智也さんが何者なのかっていうのと、その画家として独り立ちされるまでの生い立ちを追って2週いや3週間結局にわたって話が盛り上がったんでお届けしたんですが、じゃあその後っていうので、実はまだ喋れてないことで力注いでることがあるんですよっていうことで、じゃあそれはぜひ秋頃にということで今回お招きしたっていうことで、ちなみにその、じゃあ画家としてアトリエを設けて、実際 の、 そのリアルな個展を開いたっていう以外に、今どんなことに力注がれてるんですか。
今、そうですね、 VR というデバイスを使ってデジタル上での展覧会を、まあ、ご用意して皆さんに見ていただいているという感じですね。
その VR っていうのはバーチャルリアリティの略で、要は仮想現実のシステムを使った美術展、個展か、美術館っていうので何々って感じなんですけど、要は、バーチャル空間上に展示会場なるものを作り上げて、そこにその智也さんの絵がいっぱい並んでるような、仮想の世界を作り上げてるんですよね。
そうです、そうです。もうワールドを作ってる人自体は僕ではなく別の方ですけど、その中で絵を展示してます。
じゃあちなみに どう聞こう、いつそれを思いついて、どんな方とコラボしてそれが叶ったんですか？
あ、そうですね、僕はまあ、最初自己紹介の時に少し、お話しさせていただきましたけれども、2018年と19年に2回にわたってパラオ共和国という、まあ、南の方の日本とオーストラリアのちょうど真ん中ぐらいに位置している国で、パラオ共和国というところがありまして、まあ、そっちの方で2回にわたって個展を開催する機会に恵まれたのですから、自分の絵を持って行って展示をしたりしたんですけれども、その2018年1回目の個展の時に絵の輸出入ですね、すごくお金がかかりましてね、このお金なんとかコストカットしたような展覧会で日本人とパラオ人の文化交流にもなるような展覧会開催できないかなというところで、2018年から VR を作りたいなというふうになりまして、まあその時から作れる人いろいろ探してきましたね。でようやく、去年ぐらいにワールド作れる方と出会って、ようやく始動したという感じです。
そうだったんですね。じゃあ長年のその計画というか夢が叶っての、オープンっていうことなんだと思うんですけど、その VR 美術館っていうのは、そうか、ちなみに最初にオープンしたのはいつだったんですか？
2月の末ですね。
今年の2月。
今年の2月の末。
そうなんですね。じゃあ、
ちょうどのオープンですね。
早速大盛況というか、
ああ、
いや、そのどんな方が訪れたりするのかな。
いや、本当今渡るさん大盛況というふうに言ってくださって、まあそうかなと僕もね、自分ながらによく思うんですけど、来てくださる方々は本当に年齢層幅広く、職業も横に幅広く、人数でいうと、月大体そうですね、平均今ワールドが VR の中、バーチャルリアリティの美術館の中にワールドと呼ばれる部屋が4つありまして、その合計の累計来場者数が大体、まあ月ごとに割っていくと平均510人から20人ぐらい見に来てくれてましてね、まあ、たくさんの方が来てくださってて、幅広い多国籍かもしてますね、来てくれてる人たちは。
ああ、そうなんですね。そうか、バーチャルだから、その特にいわゆるゴーグル、 VR 専用のそのゴーグルさえ持ってればどこにいようが入ってこれちゃうわけですね。
おっしゃる通りですね。
またミュージアムの名前が面白くて、なんて名前でしたっけ？
名前がウエストンミュージアムって言うんですよ。
そのウエストンは何から来てるんですか？
これね、ウエストンっていうのは、まあ、人の本名、名字が上村というんですけれども、村という漢字が木偏の村でし、ビレッジですね、村で、あれを日本語で音読みしますと村と読みますね。で、ウエソンということで、僕レスリング時代はあだ名でウエソン、ウエソンと呼ばれてたんですよ。それでは、まあ、なかなか響きもいいということで、美術館の名前につければ分かりやすいかなと思いまして、ウエソンミュージアムとつけました。
なるほど、そのトモヤさんのあだ名から来てるわけですね。
そうですね、そうそう、ちょっとまあだから皆さんがウエソンミュージアムって言ってくれてると、僕のこと呼んでくれてるみたいで、ちょっと嬉しさもある。
なるほど、ね、面白いですね。そうそう、でそのいわゆるゴーグルをつけて、そのゴーグルがすごいっていうのが、いわゆる上下左右360度世界が広がるような感じになって、要は自分がその中に入ってるような感じに本当になるんですよね。まだ自分の体験はしてないんですけど、なんか話を聞くところによると、で、どうやらそこにいわゆる本当のなんていうの、美術館に行ったかのような展示を、なかなかね、コロナ禍だとそういう美術館は行きづらいじゃないですか。なんかそういうの体験できるのは本当に貴重なんだろうなっていうふうに聞いてて思うんですけど、何点ぐらい、ちなみに作品は飾られてるんですか？
4つのワールドがあって、1ワールドごとにだいたい20点から25点ぐらい飾られてまして、まあ、これ後ほど触れる機会があるかもしれないんですけど、だいたい僕の作品なんですよ、4つのワールドそれぞれが。まあ、なので個展状態という感じなんですけど、実は最近一番新しいワールドで、まあ、とうとう一番作りたかったパラオをテーマにしたワールドをね、ワールド作成者、担当者が作ってくれまして、そのワールドは僕の絵だけではなくて、これね、なかなか僕、まあ、実現できてよかったなと思うところなんですけど、 パラオにベラオナショナルミュージアムっていうところが施設がありまして、まあ、ベラオというのはパラオのことなんですけれども、うん、なのでパラオナショナルミュージアムっていう感じですね。そこから協力出展でパラオ人作家の作品が2点、学生の作品が3点、同時に展示してますので、僕の作品だけではなく、まあ、他のパラオ人の作品も飾ってあるようなのもありますね。
あ、すごいですね。その最初は智也さんの作品が飾られてる空間から始まって、だんだんその念願のパラオとのコラボみたいなことが実現してきてるわけですね。
そうなんですよね。枚数も増えてきて、さることながらいろんな方々の作品も飾れて、まあ、本当にやりたかったことがだんだんと皆さんの力添えで、お力添えで実現していってるという感じがしますね。
いいな。そう、そのさっきね、コロナ禍だから自分も含めてなかなかリアルな美術館には行きづらいところを、そういうのを使って体感できるっていうのは面白いっていう話をしたんですけど、ちなみにだからバーチャルだからこそ、そのいわゆるワールド自体も、あのいわゆるステレオタイプの美術館にとらわれる必要がないっていうのが、なんか一個特徴っていうのを伺ったんですけど、どんな世界が広がってるんですか？
いや、すごいです。もうあのまあ、最近のそのパラオワールド、一番新しいワールドでお話しますと、ワールドの演出にあたる部分で、ワールド自体がもうパラオの海岸風景がまず目前にバーッと広がるんですよね。で、背後はもう山がダーッと立ってましてね、その海岸の中に一個ポツンと、木組みのログハウスみたいなものが立ってまして、そこからまずスタートするんですよ。でバーッと砂浜歩いていって、海を渡るような木組みの橋が一個こう設置されてまして、そこを渡っていった先に、海の中というとおかしいですけど、海の上ですね、ちょっとこう巻貝状の美術館が大きなのがドンと立ってると、そこに入ると絵が見られるんですけど、それですね、絵がこう流れ着いているものがこう設置してあったりとか、イーゼルがどこかから流れてきたのかを思わせるようなものが砂浜に転がってたりとか、あとは美術館に入っても館内でマンタって言われるようなエイの仲間ですね、大きな魚がパラオではよく泳いでるんですけど、それが美術館の中を悠々と泳いでるような演出もあったり、あとは美術館の1階はあの海の上に立ってる美術館らしく、海水が床の上をこうサラサラっと流れてるような演出もあったりしますので、だいぶ実際の美術館では体験できないようなあの作りにはなってるかなと思いますね。
へえ、面白い仕掛けがたくさんあるんですね。いや、ぜひ体験してみたいなと思いつつ、実はそうだからどうにか体験できないものかと自分もあのいろいろ調べてみてたら、イリノイ大学にあの、まあ、CITL っていう、センターフォーイノベーションティーチングアンドラーニング、なんか要は先端の教育研究をする大学共同の機関があって、そこが、VR ゴーグルを体験できる部屋を設けてたりして、うん、そこで実は体験できそうだったり、あと図書館で、いわゆるカメラだったりビデオだったりあのを貸し出すような、デジタル機器を貸し出すようなサービスもやってるんですけど、その並びに VR ゴーグルも最近さっき調べたら並んでるじゃんっていうことに気づいて、もしかしたらそれ借りれたら自分もここから智也さんのワールド見に行けるかもっていうんで、あのもしかしたら放送日には間に合うかな、ちょっと体験してみたいななんて思ってるところです。
いや、そんな風に言っていただいて嬉しいですね。